ちょっと前に、もうガス代がめちゃくちゃ上がったと。
ああ、日本全国で？
そう。いや、
あ、
う
あな
ち
た
の
の家
ガス
で？
が、
うん。
何にもなんかもう作れねえじゃん、みたいな。
誰か来ました
あれ？
よ。
え、なに、怖っ。
出てください。
何にも頼んでないのに。
出てください。
いや。
区役所のものですけど
ちょっと
も。
東京国税局が来た。
市民税が、区民税が払われていないようなので、2回押させていただきますけども。2回押すってマジだから。
3回でしょ。押すの。いや、多分、あれだな、出前館だな、さっき頼んだ。
なんで今から、
あえて出ないでおこう。
なんで今から始めるのに、出前館頼むの？出てくださいよ。出てください。
いや、もう大丈夫です。いや、
怖
ガ
いよ
ス
な。
代が上がってね。
うん。
もう何も目玉焼き一つも作れねえじゃん。って思ってた矢先に。
はい。
何が値上がったんだっけな。とりあえず値上げのラッシュでしょ。
らしいね。
値上げ
で、
ラッ
ガ
シ
ス代
ュ。
がめちゃくちゃ上がったのは何だったの？
で、シンプルに、だって、ね、だ値上げしてるからですよ、ガスが。
そん
で、
な実感するぐらい上がるんだ。
で、この間スーパー行って、玉ねぎ見たら、1個150いくらになってましたね。
普通いくらなんですか？
いや、普通50いくらですよ。1個
え
なって。100ちょっとで3
え
個ぐらい入ってたですよ。俺の感覚だと。いや、考えられないな。
まあ、
で、
買
カ
わ
ン
なくて
ト
も、
リーマームはちっちゃくなる。キットカットはちっちゃくない る。
やいや、買わなくても涙が出てくるっていうボケ言わせて。
何？
玉ねぎ。
涙が出るし。
まあ野菜はさ、でも変動するじゃん、雨の感じで。
不作とかで。
ああ、そう。キャベツが一玉500円みたいなのもあるからさ、わかりづらいんだけど、そういうのじゃないもので、
いや、玉ねぎの汎用性考えたらちょっときついな。玉ねぎは絶対
き
買って
つ
た
い。
からな。
はは。
キャベツなんかあんま買わないし。
ええー、俺、玉ねぎあんま買わないな。キャベツ買うけど。キャベツ、白菜、めちゃくちゃ買うけど。
買わねえわ、白菜。
あ、そ
でっけえし。人間の頭ぐらいあんじゃん、あんな。
う。
持って帰れねえわ、あんな。
人間の頭みたいなものを冷蔵庫に入れますから。で、カントリーマームも？
ちっちゃくなる。
ちっちゃいよ。
で、鶴瓶のバフ効果が切れると、今回。
鶴瓶のバフ効果切れるんすか？
少なくなりま
健
すよ。
康ミネラル麦茶 700ml じゃないってこと、今年。
700も入ってたん？
650ぐらい入ってたよ。
650 とかですよね。いや、減るんですよ。
マジ？
やばい、生活が。もう値上げで。本当に。どこまで生きづらくなるのかっていうね。
ああ、でもなんか言われてるほど実感しないんだよね。OK ストアが安すぎて。あとさ、アマゾンもさ、結局安いじゃん。
そうっす
だか
か。
ら、なんかニュースで言われてるほど値上げをまだ実感できてないね。
いや、じわじわきますよ。
まあ、
皆さ
ベーシックなポテトチップスの量が 60g から 55g になったとき？
ん。本当に手に取ってびっくりする。これも、俺持ってんの？っていうね。
誰用の何、いつ食べるやつっていう55グラムっていう、 ペロッといっちゃう量
そうですよ。
で、じゃがいもの不作が解消されました。輸入できるようになりましたとかなっても、55グラムですからね。
うん。
で、まぁ、結局今60になったのかわかんないけど、その60のベーシックのサイズも、もう、数年前から考えたらもう、ペロッとの量ですよ。
そう。二つかみ半ですよ。
うん。
60グラムなんてね。
うん。やっぱ75は欲しいよ。ポテトチ
ップ。70。75?うん、
コンビニで売ってる150円のやつあるじゃん、その普通のサイズ。
はいはいはい。
あれが75なんです。
ああ。いやー、でも120欲しいね。
120は多いわ。飽きるわ。
いやいや、飽きないでしょ。
だから、100円で売ってるスーパーで売ってるポテトチップス買わない方がいいですよ。55グラムとか60グラムって。無理してても150円で、75グラムのポテトチップス買わないと、55グラムとか60グラムのポテトチップス食っても、何も満足しませんから、結局もう一個食っちゃうんだよ。
確かに。
75はいるよ。
そうね。
うん。
うん。
他どういうものが値上がりするんですか？
ちょっとだんだん、そのグラムのせめぎ合いを言ってることが恥ずかしくなってきたんで、もうやめますけど。
いや、いえ。社会切るよ。社会を切ってい
く。いやいや、社会切れてないんですよ。
そう。
ど底辺で地団打踏んでるだけなんで。今日はシャロンカーです。
シャロン？
シャロンカー。
シャロンカー。
うん。
ミランダカーみたいなカーか。
そうですね。シャロンちゃんですね。
女の子だ。
まあ、シャロンちゃん、4人兄弟なんですけども、他の3兄弟は全員、親父さんが違うっていう異父兄弟でございます。
4人とも違うってこと？それともシャロンだけ違うってこと？
4 人とも違います。
あ、
そして、シャロン自身は実の父親の顔を知らないと。
うん。
基本的には義理の父親によって育てられた。うん、そしてその義理の父親もコロコロ変わると。
うん。
ああ。まあ、つまり大回転お母ちゃんですね。シャロン
の。いや、その言い方どうなのかな。
うん。大回転お母ちゃん。
花びら大回転お母ちゃんってこと？
ああ、花びらつけたらそりゃダメだわ。大回転まででしょ。うん。で、まあ、幼い頃にイギリスに移住しますと。で、7歳の頃に、両親が離婚するんですけども、その離婚理由がですね、おかんがおとんに熱湯をかけたと。
うん。
まあでも熱湯でよかったなと。
なんで？
これが甘酢あんかけだったと思うと本当に背筋が凍りますけども。
山崎森マンじゃないですか。
覚えてない。
ね、熱々あんかけ対決。
そうです、そうです。ごぼうしばき合いとかね。うん、強いんだわ。森マンが。
森尾が。
森尾が。森尾と誰でしたっけ？
森尾と種馬マンですね。
まあね、殺傷能力の高い食べ物ってありますよね。
いや、そういう話に行くつもりじゃなかったでしょ。
僕はほんとね、まあ、マカロニグラタンにはほんとに、8回ぐらい命奪われかけてますね。
熱いってこと？
もう口内が、うん、熱い。
はいはいはい。
まあまあ、ドリアにも 5回殺されかけてるかな。
まあ、そうだね。なかなか冷めない、その辺は。
うん。そうでしょう。
あとは芋けんぴ。
くいう、まあまあ、角度ね。
刺してくるから。
うん。
うん。
確かに。
ただ、うまいんだわ。
まあ、うまいけどね。
そんなに食べないですけど。
うまいけど、だいたい血の味してるけどね。芋けんぴ食ってるときは。で、まあね、離婚した頃からちょっと学校生活が荒れ始めるんですよ。うん。まあ、そりゃそうですよ。まあ、小学時代の同級生とかもね、なんか、離婚した、ね、クラスメイトとかいましたけど、なんか、しょんぼりしてましたもんね。
あ、なんか、名字が変わっていじられてるやついたな。
ああ。そんな露骨に、名字は変わってなかったな。あえて。
名字変え、ガンガン変わってたな。あ、変わる時代だったな。
ええー。いや、絶対いじられて終わりでしょ、そんなの。
その意味が分かってなかった。名字がなんで変わるんだろうって。
あ、かっこいいみたいな。逆に。
うん。
ああ。
出席番号後ろの方になってるやん、みたいな。
ああ、並び順がね、変わっちゃうみたいな。うん、あまあ、その、学校生活でなんか暴力行為するとかね、器物を破損するとかいう行動がちょっと目立つようになると。
うん。
うん。で、小学校高学年になると、また新しい男の人がやってきたと。家に。うん、数ヶ月後、お母さんのお腹は大きくなっていたと。
あ、5人目?
うん。まあでも、嫌なんですよね。シャロンとしては。うん、普通、まあこの時期だったらなんか、妹が欲しい、弟が欲しいみたいな、思考になると思うんですけど、
うん
うん、なんか嫌だなと。
ああ。
うん。で、その大きなお腹を見てですね、シャロンの中で何かが切れた音が聞こえたと。うん。ある日ですね、ナイトクラブの帰り、まあ、ナイトクラブから帰っていた18歳の少女がいたと。
はい。
うん、その少女を襲うんですね。
誰かが。
いや、シャロンが。
シャロンが?
うん。肋骨、心臓、陰部、肛門。
うん。
などなど、32回滅多刺しにすると。
シャロン何歳だって?
この時、シャロン、12歳でございます。小 6?
小6、うん。メアリーベル以来じゃないの、そんなちっちゃい子が殺人鬼の話。うん、
この子恐ろしい子っていう感じですけど。
マヤ?
うん。
恐ろしい子。
なんか、うん。顔に飛んだ血しぶきもね、なんか、素手でこう、拭いて、
うん。
うん。なんか役所工事みたいな。顔に、顔を赤く染めるみたいなね。
うん。
なんとも思ってないみたいな。
うん。
で、その遺体はその日のうちに発見されるんですけども、発見されて、検視されるんですけども、刺し傷の一部は完全に体を貫通しておりまして、
うん、
これをやった犯人は、おそらく凄まじい憎悪を抱いている人間なんじゃないかと推測されると。
うん。
うん。しかし目撃者もいなかったため、この事件については未解決事件となると。 で、まさか、そのね、小6の少女が、
うん。
やってると思わないんで。
そうだね。
まず、もう、最初から浮かんでないんで、その、捜査線上にね。
そうだね。
うん。あなたはずっと浮かんでますけど。シャボンはもう、うん。候補にすら上がんないからね。
うん。
まあ、未解決事件ですね。シャロン、15歳になりました。で、普通に、まあ、学校生活を送っていたんですけども、中学における最高難易度の試練っていうのは、やはりトイレ問題じゃないでしょうかね。
トイレ問題？
トイレ問題はもう由々しき問題なんで、この問題は大きな問題ですっていうことでね。
ただね、残念ながら、
うん、
今、ハンニバルレクチャー200個目のパンダラともに、
うん、
まあ、まあ、うんうん、節減キャンペーンっていうのやってまして。
うん、え？
うんうんの話を、
うん。
こう、なるべくしないようにしようっていうキャンペーンやってまして。
いやいやいやいや。今日もブリブリ言っとくっていう。
いやいやいや。もう本当に。
キャッチコピーでやらせてもらってますけどね。
ずーっとうーんの話をしているので。まあ、短めにお願いしますね、そのあたりは。
最高密度のブリブリだっていう。
いやいやいや。ワンセンテンスで、一ボケで、一ボケで。
いや、中学時代のトイレ問題大変なんですよ。
それは大変ですよ、見られたら。
このタイミングでね、
うん。
そう、うんうんを、その、済ますか、っていう。うん、その模様をしたら、どうしてました？中学時代。
僕結構お腹強いタイプで、
うん、
そんなに行った記憶がないんですけど、それでも2、3回、多分2、3回とかです、本当に3年で。
その、もう史上最高峰のミッションでしょ、だからそれは。
で、言ってたのは、生徒が寄りつかない職員室前のトイレでやってました。
ああ、だからそこは多分職員トイレなんですよ。
うん。
うん、そこも確かに候補に入ってた。
うん。
職員トイレ使っちゃおうかな、みたいな。バレちゃう、
ね。職員トイレとは書かれてなかったから、うちの学校は。多分生徒も使っていいんだけど、でもまああんまり、悪い人は来ないじゃないですか。騒ぐような人は来ないじゃないですか。
へぇ。
だから、そこでやってましたね。
うちの学校はもう職員トイレって書いてあったな。
あ、じゃあ使えないわ。うん、
いや、そこ使うんです、あえて。我々は。使わざるを得ない。
多いって言われるじゃないですか。
そうですよ。
うん。
違う障害が出てくる。
職員に見つかっていけない。おっさんの、そうそう、おっさんの顔して入るってこと？
いやいやいや、ちびっこ。小5とか。で、まあまあ、だから、一番、一通りの少ないトイレを、まあ、あらかじめ、その、うん、ロケハンしとくっていうのもありますよね。
確かに。うん。
で、結果、音楽室の横が一番来ないんですよ、うちは。
うん。
だから、ベートーベンの写真に、今日も頼むぞって言ってからトイレに入ると。うん。
ああ。で、もう、ブリブリー。
いやいやいやいや、呼んでるじゃん。
結局別に見られてもいいですよ。その自分のクラスのメンバーにさえ見られなければいいんで。
いやいやいやいやいや。
うん。
言いふらすから。
そうかな。
違う組のやつもに見られても。
うん。
ダメですよ。
例えば、その黒猫さんが2年生だったら、1年のトイレでやるとかね。う
ん、ああ。
うん。
ああ、確かにね。
うん。
ああ、そうか。
まあ、自分のクラスに、のやつに見られる、その、一番近いトイレでやるっていうのはもう考えられないね。
考えられない、もう。
うん。
死を意味するんでね。
だから見つかってからかわれてるやつがいて、一番近くのトイレでやって、それはもう自業自得だと思ったわ。
まあね。
うん。
いじられに行ってると。
そう。
うん。だからまあ、全部個室にするべきだね。学校のトイレはね。うん。
え、小も？
あ、小も。小便器なんてもう、撤去。
小便器があるから大便器がバレるんだもんね。
そうです、そうです。
女子がいじられない理由っていうのはもう完全個室だからだもんね。
うん。そうです。
それあるんじゃない？
だけ気にしときゃいいんだからね、女子。
それあるんじゃない？黒猫さん。
何が？
小便器の完全撤廃。国会で。
出馬しますか、じゃあ。
おう
政見放送には出たいなと常々思ってたんですよ。
いや、いいね。しかもそれありだよ。その、いじめられた経験ってあるから、みんな。
うん。
小便器から子供を守ると。
ええ。そうそう。命を守ることなんでね。ええ。で、まあ、女子っていうのはね、まあ、グループで行きがちじゃないですか、トイレ。
はい。
うん。で、この、あんちゃんっていう、生徒がいたんですけども、まあ、シャロンの同級生。あんちゃんは、まあ、一、うん、人で行ってたんですよ。
え、まん？
トイレね。あんちゃん。え？まん？
あんちゃん、まん、ね、あんちゃん、まんって今言ったよ。
あんちゃんは、一人で行ってたんですね、トイレに。そしたら、もういきなり規制が聞こえて、来て、
うん、
背中に衝撃が走ったと。
うん。
うん。で、振り向くとシャロンちゃんがいて、
うん、
シャロンちゃんは、笑っていた。
うん。
そっから、記憶がないと。
え？
ええ。そっから、まあ、悲鳴が聞こえて、
うん。
ね？トイレに駆けつけると、何人かの生徒が、ナイフを振り回しているシャロンがいたと。
へ、
で、まあそこら辺にいた生徒5人がかりで、止めに入ったんですけども、アンちゃんは、その場で動かなくなっていたと。うん。
へ、
で、まあすぐ救急車を呼んで、まあ運ばれていったアンちゃんは、まあ一応ね、一命を取り留めたんですが、刺し傷は肺にまで達していたと、
うん。
他の生徒が止めに入らなければ、もう、死んでたと、あんちゃんは。
そうだね。
うん。っていう。
なんでそんなことしてんの？その、二人連続。
え？
あ、シャロンちゃんはなんでそんなことしてんの？
だからもう、行っちゃってるんでしょうね。だから。で、まあ、この時14歳だったっていうこともありまして、
うん。
うん、逮捕されずに、更生施設に移送されるんですけども、その移設先のスタッフの首を絞めにかかると。
うん。
うん。まあ、殺人未遂に加えて、これらのちょっともう手のつけられない暴力性から、拘置所行きが決定すると。その、まだ若い、子供なんですけども。
うん。
うん。で、少年犯罪施設ってところに移されて、まあそこでね、償いの日々を送るシャロンなんですけども、
うん、
ある日ですね、看守が、シャロンの棒で、部屋で、日記を発見するんですね。はい、
うん。
で、その日記には、こう書かれてあったと。もう一度、あなたを殺すことができれば、今度はもっと苦しめてやると約束するよ。 このクソアマ、お前の怯えた悲鳴が私を興奮させる。
どっちに言ってんのそれ。
ただ書き連ねてる。私は人殺しのために生まれてきたと誓うよ。歌詞かなこれ。で、まあ友達と、あ、友達と、文通してたんですけども、うん、その文通の内容がですね、私は人殺しだ。人殺しは私の仕事だ。そしてそれはいいことなんだ。
うん、
ナイフのイラストが添えてあったと。
私はそういう人間だ。
うん。いや、ビッグダディじゃねえかよ。だからもう本当にモンスター。
ねえ。
なんですね、シャロン
っていう。何なんだろう。
うん。
一人目の動機もよくわからんしね。
まあねえ、イフ兄弟で両親が離婚して、みたいな。何がスイッチだったかわかりませんけども。
ムカついたんだな。
うん。で、まあ、裁判に入るんですけども、まあ、裁判において、まあ、検察と弁護人
うん、
に分かれますよね。まあ、原告と、被告。
うん。
うん。で、検察っていうのは。
黒猫さんが立ったのはどっち？
被告。
あ、黒猫さんが立ったのは被告か。
いやいやいや。普通立たないんだよ。
普通立たないから分かんないんだけど、うん、どっちがどっちか。
被告。うん。黒猫さん立ったの。部屋の前にね、なんか、時間割みたいなの書いてあって、
うん、
41,132号、山内桑木って書いてありましたけどね。ああ、この時間なんだ、つって。
それ覚えといてくれないと、5桁の番号。
なんで覚えてなきゃいけねえんだよ。
面白い番号。
しかも来てねえから、向こうは。原告側は。俺だけだから。まあ、検察っていうのは、まあ、事件についてですね、前もってですね、どのように殺害に至ったのか、その再現映像みたいなものを作成するんですね。
うん。
うん、で、そのを作成するにあたって、ちょっと容疑者に、まあ、協力してもらうと。この時どういう体制だったのか、うん、被害者はどういう、どこにいたのかとか、うん、協力してもらうんですけども、シャロンはですね、それに対してめちゃくちゃ積極的にこと細かく話してくれたと。うん。
うん。
もうこっちが聞いてなくてももう、記事として、もう喋りたくてしょうがないみたいな感じで。
ちょっと誇らしく思ってる場であるな、それ。
そうね。うん。武勇伝のようにも語ると、
うん、
そして96年、殺人罪で起訴、97年有罪判決を受けると、
うん、
で、これはですね、英国史上公式に殺人罪で裁かれた者の中では最年少記録らしいです。で、メアリー・ベルもいたんですけども、メアリー・ベルは過失致死罪なんですね。
はい。
殺人罪ではない。
そうだ。
殺人罪でさ、の最年少記録はシャロンらしいですね。うん。で、ちょっとシャロンのね、好感度が下がってると思うんで、ここでちょっとエピソードを言いたいんです
けど。ないよ、もともとないけど。
ね。シャロンに目をつけられたのか、監視の中でもやたらシャロンに絡まれて、暴力被害を受ける監視がいたんですね。
うん。
ね。それなんでかというとですね、シャロンはですね、この監視に片思い中だったと。うん。だからシャロンはですね、好きも嫌いも、嫌いも好きも、 暴力でしか表現できないという女の子だったんですね。
でもその女性刑務所の監修って男なんだ。
ああ、男です。
あ、男もいるか。
うん。
まあでもモテそうだよね。
ああ、まあね。
囚人から。
あ、なんか、いたな。監視となんか、うん、女囚人が逃避行みたいなね。
事件あったな、ったね、
最近。
うん。
好きになっちゃうんだな。
まあ、だって広末涼子も三上博士のこと好きになってたからな。リップスティックで。
リップスティックね。
うん。ちょっと優しくしてあげたら、ああいう閉鎖された空間だから、
そう。
気になっちゃう。うん。
あんな親身にね、なってくる人いないからね。
うん。女性刑務所の監修ね。
うん。いやいやいや。僕だと思いますけど。
いやいや。最初、さ、未解決事件だったんじゃないの？
未解決事件だったんですけども、あ、そうです。吐いたんですね。
うん。
うん、まあ、以上なんですけども。
うん。
ね、私がね、この事件で何が言いたかったかと言いますと、はい、逆に、女子トイレに行ったろうかなって思ったことが、8回くらいある。ありがとうございました。
ああ。めちゃくちゃいじめられるでしょうね。バレたら。
え？
バレたら。
いやもう、奇跡的なタイミングをもう狙うんですよね。
うん。
誰も来ない。
僕は、
うん。
もう見つかったら、最悪なことになるっていう、その頭の中で想像しすぎちゃって、
うん。
小学校1年生の時に早退したことあります。
あ、でも、すごいね。小
1？ はい。
早退っていう選択肢ないけどな、小1で。
早退しました。
うん。
お腹が痛い。
本当にうんこエリートですね、その選択はなかなかできない。
家近かったんで。
やっちゃうか、漏らしちゃうかだと思いますよ。
うん。
漏
らしたことあるんですか、その大人になって。
大人になって？
はい。
大人になってはないですよ。
大人になって漏らしたことあるんですか？
いや、大人になってはないですよ。大人なんだから。
あ、本当。強いんだね。よく聞くけどね、漏らしちゃったって。間に合わなかったって。そういうのない。
まあ、パンツが染まってることはありますけども。
漏らしてんじゃねえか
よ。え？
漏らしてんじゃねえ
かよ。その物体としてはないですね。以上、シャロンカーの回でした。
はい、勉強になりました。